ラーシーンの人生宝探し。リスナーの皆さん、チャネラーシーンこと黒木慎之介です。スピリチュアルとロジックを融合して感性でキャッチしたメッセージを論理的に分かりやすく的確にお伝えいたします。運が良くなる、願いが叶う、人生の転機にチャネラーシーン、あなたの本当の自分を生きるを応援するラジオ、チャネラーシーンの人生宝探しは、あなたの人生のお宝を発掘して世の中に生かす番組です。木曜日の夜22時半からと土曜日の午後12時半から、夢の種ラジオ放送局中四国沖縄チャンネルよりお届けいたします。本日は、一人トークです。今日はどんなお宝を発掘できるのか、ワクワクドキドキな30分始まります。人生の転機にチャネラーシーン、あなたの本当の自分を生きるを応援するラジオ、チャネラーシーンの人生宝探しは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。チャネラーシーンの人生宝探し、人生のお宝を発掘して世の中に生かす番組です。本日は一人トークです。まず皆様にお知らせがあります。この番組人生宝探しは、あなたの本当の自分を生きるを応援するラジオ、という形で、させていただきましたけれども、今のところ、木曜日の夜22時半からと土曜日の午後12時半からの放送だったところが、木曜日の夜22時半からの1本に、集約させていただきまして、土曜日の午後12時半からは、今日の放送をもちまして終了とさせていただきます。大変お世話になりました。ありがとうございます。このですね、土曜日の午後12時半からの枠を、設けたのがちょうど去年のね、今頃4月5月頃だったのでね、ちょうど1年ちょっと、経ったところですけれどもね、から、2番組持っていますので、1番組あたり、ゲストさん4人、なので、2番組でゲストさん8人を、毎月毎月、お呼びさせていただいてゲストトークを楽しませていただきましてですね、3周年になりましたので、合計でね、だいたい200人ぐらいのゲストさんに来ていただいた計算になるんですけれどもね、これまで、すごく、頑張ってきたな、みたいなね、数字を考えると、頑張ってきたな、っていうね、感じで、振り返っています。で、土曜日のね、午後12時半からのこの回をね、なくすっていう経緯なんですけれども、現在ですね、歌のオーディションにね、応募していましてですね、現在、歌唱審査に合格したところです。ヒューヒュー、ありがとうございます。で、次第二次審査に来週行ってくるところなんですけれどもね、この放送の頃にはね、もうオーディションの、ね、結果も出ていてですね、いる頃なんですけれどもね、またその報告もね、いつかできればいいかなと思っています。で、この歌のオーディションっていうのがね、すごく面白いんですけれどもね、インターネットのね、Facebook 上でこの広告が出てきて、なんだこれって思ったのが最初のきっかけなんですけれども、まず年齢制限がね、20歳から49歳まで、僕ギリギリ結構ね、入ってるじゃんみたいな感じでね、見ていったらですね、なんかそのオーディションに合格すると、そのオーディション自体がですね、ゴスペラーズとかケミストリーとか、あとカトゥーンとか、ジャニーズ系ですねの方々をプロデュースされてきた4人のプロデューサーの前で歌唱審査をしていただけるというのがまずあるんですね。そんな機会ないじゃないですか。 まず音楽の審査をするにあたって、多分ね、自分自身でデモテープを作って送ってみて、で、まあ、大抵の人は落とされるみたいなことだったと思うんですけれども、そんなね、素人がそんなおれきれきの前で歌える機会なんてね、なかなかないですよね。っていうのに、なんだこの条件の良さみたいな感じでどんどん読んでいったらですね、その、合格したらその、プロデューサーの方々から楽曲を提供していただけますと。その楽曲もその向こうからの押し付けじゃなくて、ちゃんと面談してこういう風にしていきましょうみたいなことを、こちらの意見も、通った上での楽曲を提供していただきますと。で、ボイストレーニングも受けることができますと。で、 CD を制作していただけます。で、カラオケも出せますと。で、Spotify とか Amazon Music とかレコチョクとか、ああいうこの音楽配信サイトからも配信されますと。で、写真撮影もね、プロのカメラマンに、CD のジャケットとかね、のための、写真撮影もしていただけますと。で、最終的には、渋谷とかの、ライブハウスでライブをさせていただきますと。なんだこの条件はみたいな感じで読み進めていって、でもう迷わずですね、応募するっていうボタンを押して応募したんですけれどもね、応募した後でふと考えて、あ、これ大丈夫なのかみたいな感じでね、そこでドキドキしてきたんですけれどもね、まあ、歌自体はもう過去にボイストレーニングも習ったことがありましてたし、歌もまあ結構好きですし、まあ、カラオケとか行って、まあ、うまいと言ってくださるありがたい感想をいただけることもありますし、まあ、歌を好きなんだなっていう感じだったんですよね。だけど僕自身がその音符読めないんですね。で、楽器も弾けないんですね。だから歌だけ歌えると、まあ、歌そんなにうまくはないんですけどね、歌だけ歌えますよという感じのとこだったんですけれどもね、それでも応募させていただいてですね、でその応募するボタンを押した後で、あ、これなんだろう、どうしようみたいな感じでですね、そこからちょっと焦り出しましてですね、まずオーディションで何歌おうかみたいなところが、悩みましてですね、まあ、だから日本の、歌謡界を、リードしてきた方々が聞いてくださるんだから、その方々が作曲したような楽曲を選んだ方がいいのかなとか、いやいや待て、でもその中から選ぶんじゃなくて、その今後僕の楽曲が提供された後でどういう方向性でやっていきたいかっていうことを踏まえた上で楽曲を選んだ方がいいんじゃないかとかですね、いろいろ、試行錯誤をしましてですね、で、あ、じゃあでももう最初で最後の、チャンスだと割り切る思うとしたら、歌いたい歌を歌おうという感じで選んだ曲が、エルトン・ジョンのね、サークル・オブ・ライフという歌を歌わせていただきました。この曲はディズニー映画のね、ライオン・キングでも歌われている曲でしてですね、ライオン・キングで歌われているのはその女性のシンガーなんですかね、女性のシンガーが歌われているやつですけれども、エルトン・ジョンが歌っているバージョンがね、 YouTube とかでも流れている、そのエルトン・ジョンが歌っているバージョンの、楽曲で僕は歌わせていただいたんですね。で、オーディション自体受けるの初めてだったんですけれどもね、決められた日時に行くと、同じ会場に8人のね、僕入れて8人の方々が集まっていらっしゃいまして、その方々が時間が来たら順番に呼ばれていくんですよね。順番にこう部屋に入っていく、次の方何々さんどうぞみたいな感じで、何の順番なのかよくわかんないけど呼ばれていくんですよね。僕いつ呼ばれるんだろうみたいな感じで、4番目ぐらいに呼ばれたのかな、順番に入っていくんですけれどもね、1人もう10分もないですよね。1時間のうちで8人だから1人10分以内ですよね。6分とかなのかな、呼ばれていってですね、まあなんか最初の方は結構時間かかったなと思って、2番目3番目の方はなんか、あれもう終わったのみたいな感じだったんですけれども、で僕入っていって、よろしくお願いしますみたいな感じで、で誘導していただいて、まあ、審査の内容はね、公平を期するためにあんまり言わないでくれみたいな感じだったので、審査の内容は言えないんですけれどもね、まあ歌は自己紹介をさせていただいて、歌を歌わせていただいてですね、で質疑応答があって、答えるっていう感じでね、なんか初めての体験なのでね、なんか浮き足立ってるというかね、自分なんだけど自分じゃないような感覚だったんですけれどもね、 いろいろ質問をされて答えている中で一個ね、こんな答えで良かったのかなっていうのがあったんですけれども、まあ、僕のやりたいことを表現するのに、申し訳ないけれども日本の楽曲の中ではなかったので海外の歌を選曲しました、すいませんみたいな感じのことを言ってですね、なんだこいつみたいな感じで僕が審査員だったらプチッと切れたりとかするだろうなと思うようなことも言ってしまったんですけれども、まあ翌日ね、合格の通知をいただきましてですね、あ、なんか歌手デビューのための一歩が踏み出せたなみたいな感じで、まだ合格確定ではないんですけれどもね、まだ審査は終わってないんですけれども、あ、なんか合格したぞみたいな感じでですね、次への何て言いますかね、次どうしようかっていうことを考え始めたところですね。そもそも僕の中で歌を歌うとかね、そもそも歌を歌うっていうのはマスマーケット向きの、活動じゃないですか。何千人とかね、何万人の前で歌ったりとかする方々いらっしゃいますよね。東京ドーム公演とかね、まあ、そんな東京ドームで歌えるほどそんななるわけじゃないと思いますけれども、まあ、業界としてはそういうマスマーケット向きのメディアなんだなっていうのが、ありましてですね。で、僕の人生の中でマスマーケット向きの、まあ、なんて言いますかね、100人ぐらいの前で喋ったこととかはあるんですよね。うん、昔から小学生の頃から学級委員とかやってたんで、30人40人ぐらいの前で喋るのはもう慣れたものなんだけども、100人ぐらいの前で喋るのもそんなにプレッシャーではないんですけれどもね、音楽やるってなると何千人とかになるのかなとかね、CD とか音楽とか配信するともっと多くの方々に何万人何十万人の方々が聞いてくださるのかなっていうようなことを考えると、僕の人生の中でそんな多くの人たちに認知されることって今までなかったなっていうふうに考えてですね、そうこう考えているとですね、なんか僕って結構なんかこういうこと考えるの楽しんでる自分に気づいてですね、あ、僕マスマーケット向きでなんかキャーキャー言われるのって結構楽しいかもみたいなことを思うとですねなんかそっちの方に重心置くのもいいかなみたいな感じで考えていると、なんかだったらちょっと今までやってきた活動を整理した方がいいかなっていう風に考えていて、その中の一環としてラジオのね番組を、2枠から1枠に減らすっていうようなことをね、踏み切ることにしましたっていう経緯なんですけれどもね。このラジオね、まあ、今3周年を迎えて 4年目に入っているところなんですけれども、まあ、番組枠2枠にして1年ちょっと経ったところなんですよね。で、これまでいろんな皆さんに、ゲストに来ていただきまして、いろんな方々のね、本当に僕の知り得ないね、例えば音楽やってる方もいらっしゃいますし、ビジネスでバリバリやってる方もいらっしゃいましたし、非常にカウンセリングの能力が高い方とかね、いろんな方、いろんなもうジャンル問わずいろんな方々に来ていただいてですね、楽しいトークをしていただいて、僕自身がね聞きたいことをどんどん聞いていって、僕自身が聞きたいことっていうのは平たく言うと、僕がこれから先出会うであろう人たち、あるいはこれまで出会ってきた人たちに対して有益な情報をこれからも提供しようと思っている中で、その今目の前にいるゲストさんから何かしら情報を引き出せるんじゃないかっていうね、まあ汚い言葉で言うとスケベ心みたいな感じで聞いてるのが僕のラジオなんですよね。だからリスナーさんからすると、あ、それ聞いて欲しかったんだよっていうことを聞いてもらってるっていう風に聞こえると思うんですよね。そういう風に心がけていますんでね、なので何でもかんでもね、もうね掘り掘り聞いてるんですね。まあもちろんそのゲストさんから、ゲストさんにとって不利になるような情報とかね、ゲストさんがなんて言いますかね、落ちるような情報は一切聞かないんですけれども、ゲストさんを、持ち上げた状態で、リスナーの皆さんにも楽しんでいただけるような情報をね提供していただけるっていうような、そういう心がけで、お話をさせていただいてたわけなんですけれどもね、まあ、区切りがいい感じだったのかなっていうふうに思います。というのがね、ここ最近、今月、今5月なんですね、2019年5月の時点で、ヒッピーって呼ばれている方々にねご縁がたくさんありましてですね、その方々はもうなんか家を手放しました、今旅してますみたいな感じなんですよ。 なんだこの人たちみたいな感じでいろいろ話してると、いろいろ面白いことを言ってるじゃんみたいな感じで、ラジオ出ませんかみたいな感じの話になるんですけれどもね、そういう人たちっていうのはその計画性とかがあんまりないんですよね。だから何月何日の何時にここに来てくださいっていうのがなかなか難しくてですね、なんかその日の気分とかフィーリングとかでいろんなところに行って、そこの生活を楽しむみたいな生活をされていてですね、だからラジオっていうのがね、なかなかタイミングが合わないっていうことでですね、もうなんかそういう方々が 3,4 人タイミングが合わなくてゲストに出られないみたいな感じのことがあって、まあ、別の方がねアサインしていただいて、今月の収録も無事先ほど終わったところなんですけれどもね、だからゲストを集めるゲストさんにお声をかけて、来てくださるっていうタイミングがなんとなくちょっとずれてきたなっていう感じのフィーリングがありましたので、この辺で、ラジオ枠を一枠減らすっていうのもありかなっていうね、その2つの理由ですね。歌のオーディションに合格したということと、歌唱審査に合格したということと、ゲストさんを集めるのがなかなかうまくいかないタイミングがあったということで、一枠減らすということに踏み切ることにさせていただきました。これまで聞いていただいて本当にありがとうございます。これからもね、木曜日の夜22時半からの回はね、今後も続けていきたいなと思っていますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。じゃあこの辺で一旦ジングルを挟ませていただこうと思います。ラシーンの人生宝探し、人生のお宝を発掘して世の中に生かす番組です。今日は一人トークをしています。ここからはですね、今後の歌の活動についてね、まだ合格したわけじゃないですけれども、どういう方向性でいこうかなっていうのを今考えているのをね、ゆるゆるとお話しさせていただこうと思っています。もう僕自身がですね、オーディションの時にですね、そのプロデューサーのお歴から言われたことを振り返ってみるとですね、彼らと僕とで共通の言語を持っていないなっていうのを痛感したんですよね。というのは何かというとですね、音楽の業界、音楽に限らず文学とか芸術とかやってる方々ってね、この表現よく使うんですけれども、例えば80年代とかね、90年代はどうかとかね、っていう表現を使われてですね、僕の場合も80年代のソウルミュージックをよく聴いてたんですねみたいなことを言われたんですけれども、そういうことを言われてもしっくりこないんですよね。だから中学生の頃とかはスティービー・ワンダーとか聴いてましたとは言ったんですけれども、でも別に音楽全般いろいろ聴いてますし、例えばメタルとか聞かないでしょとか言われたんですけど、いやメタルも聞いてましたよし、最近も聞いてるんですけどねみたいな感じで、だから僕の醸し出してるイメージと僕が聞いてる楽曲っていうのは特に違うんだなっていうのがね、すごくよく分かりましてですね、それをどう表現すればいいのかっていう言語がですね、共通の言語が見つからないがためにうまく表現できなかったなっていうのが、ちょっとまあ気づきというかね、反省点なのかな、そういう形で思いましてですね、で楽曲を作っていただくにあたって、そのプロデューサーの方々も僕にぴったりの楽曲ってなんだろうっていう風に、一生懸命聞いてくださった感じだったんですけれども、なかなか そこが、うまく噛み合わなかったのかうまく僕が説明できなかったのか、素人だからしょうがないちゃんと言ってしまえばそうなんだかもしれないけれども、なんかそういうもやっとしたものが残っててですね、次はそこら辺をちゃんと説明できたらいいなっていうふうに思っていましてですね、で僕的にはもうメロディーはね、実は何でもいいなと思ってるんですよね。ただその僕のキャラクターでヘビメタでガンガンね、うおーとか言ってるキャラ図を世間の人たちは求めてるかというと求めないと思うんですよね。だからその世間に対する不平不満を言ってるぜみたいな感じのことをやるんじゃなくて、もっとこう世の中にそのこういうことがあった方がいいよねとか、あるいは なんて言いますかね、頑張っても頑張っても頑張ってるんだけれども、なんか結果が出ないことってあるんだよねみたいな、そういうこととかですね、そういうことを組み入れてほしいなっていうふうにね思ってるんですよね。だから僕的にはメロディーというよりも歌の歌詞の方に感情移入しやすいんだなっていう自分にね改めて気づきましたね。うん、なんかそのだから言葉なんですよね。だからこのラジオの仕事もそうなんですけれども、言葉を通じて人々を癒したりとか、共感したりとか、背中を押したり勇気づけたりっていうことをしているのが僕のお仕事、これまでのお仕事なんですけれども、これから音楽をするにあたって、音楽歌を通じて人を癒したりとか寄り添ったりとか背中を押したりとか、いうことをしていきたいなっていうのをね、アピールしていければいいんじゃないかなと思います。じゃあね、そんな概念的なことを言っても相手にはなかなか伝わりにくいなと思うんで、じゃあもう一歩踏み込んで具体的にどんなことをやればいいのかなって思ったんですけれども、コンセプトとしてはですね、まあ、この今回の楽曲1曲だけに限らず、僕の音楽の活動の全般のコンセプトとして、魂に火を灯すという方向性でいきたいなっていうふうに思っています。これはどういうことかというとですね、あのビーズの歌でね、魂に火をつけろみたいな歌がありますけれども、ああいう方向性も一つあると思うんですよね。つまりその自分の夢や目標に向かって、ワクワクしながら頑張ろうぜみたいな感じの、歌詞を作ってもらうっていうね、方向性もあると思うんですよね。かたや、今世の中っていうのは大半の人が、これまでやってきたこんなことやってていいんだろうかとか、これまでやってきたことがなんかうまくいかなくなってるぞとか、頑張っても頑張ってもなんか成果が上がらないなっていうふうに思ってる 人々って多いと思うんですよね。あるいはもう頑張っても頑張ってもうまくいかないんで、心を病んでしまってる人とか、あるいは過労死される方とか、自ら命を落とす自殺をされる方とかもね、非常に年間3万人とかね、たくさんいらっしゃるじゃないですか。そういう人たちの希望の光になればいいんじゃないかなと思います。そういう人たち、そもそも死にたいって言ってる人たち、僕もスピリチュアルなお仕事をする中で、死にたいか消えたいっておっしゃる方ってね、もうその少なからずいらっしゃるんですけれども、そういう方々っていうのは、本質的に何を言いたいかというと、生きていても面白いことがない、生きていてもいいことがないから、死にたいって言っているのであって、裏を返せば生きていていいことがあれば頑張りたい、生きていたいっていうね、本当はすごく頑張りたい気持ちの人なんですよね。うん、だから希望の光を見せてあげることで、その人たちの生きる希望を、見出していただくことができる。あとは自発的に行動していただくことができるっていう形なんですね。つまりそういう方々にも、魂に火を灯すというね、だからポジティブな意味もあれば、ネガティブな人たちに対しても心に火を、魂に火を灯すっていうね、その2つの意味合いを持たせていきたいなと思っています。うん、で、つまり頑張ってもうまくいかないよねっていうようなこと、もうネガティブなことですよね。うん、そういう言葉をかけていきたいんですね。いや、頑張って、これまで頑張ってきたんですよねっていうようなことを、言葉をかけていきたい。で基本的には、夢に向かって頑張っていきたいねとか、目標があるといいよねとか、そういう、ポジティブな、歌詞が7割、8割ぐらいで、でも頑張ってもうまくいかないことがあったけれども、でも、目標を持っていこうよねみたいな感じの、ちょっとネガティブな感じの歌詞を2割3割とか入れて、それで一つの曲っていう形でまとめていきたいなと思っています。でそういう風に見ていくと、意外とね、ないんですよね。日本の曲でそういうのないのかなと思うんですよね。例えば、バラードって結構ネガティブなこうフレーズを、ネガティブな歌詞をいっぱい盛り込んでいるけれども、その中にだけど頑張ろうねみたいな感じのポジティブなものが盛り込まれているかっていうと、意外とそうでもないのかなと思うんですよね。例えば僕の大好きな、一番大好きなバラードはビーズの、モーテルというバラードなんですけれども、非常にネガティブなんですよね。自分のこの心の傷をゴシゴシこすって、かさぶたが取れていくみたいな、そんな歌詞なんですよね。だからポジティブな一面とネガティブな一面を 7割3割とか8割2割っていうようなバランスで入れていくような楽曲っていうのは意外とないんじゃないかなと思うので、そこをちょっと僕のオリジナリティとして出していければいいのかなと思います。でまたメロディーの方は、ソウルバラードでいきたいと思うんですね。ソウルバラードという表現が本当に正しいのかどうかっていうのはちょっとお歴々に聞いてみたいなと思うんですけれどもね。要はディズニー映画の、例えばライオンキングとかアラジンとか美女と野獣とかあの辺で使われているような、音楽ですよね。ああいうメロディーで、日本語で、そういう、歌を歌えたらいいんじゃないかなっていうふうに今思っているんですよね。でそういう方向性でそのプロの方々に言ってみると、なんか彼らは彼らなりに何かを返してくれるんじゃないかなっていうふうに思いますのでですね、次回の面接の時は、そういうことを言おうと思っています。次回の面接のことをなんでここで言ってるかというとですね、この放送が、放送される、この収録が放送される頃にはもう面接が終わってる頃だということでですね、安心してね、言えるというですね、ことで発表しています。まあなんかゆるゆる言っていますけれどもね、今回のオーディションっていうのは楽曲を1曲提供していただいて、で最終的にはライブに出させていただきますよっていうようなところで終わるっていう感じなんですけれども、だから2曲目3曲目っていう感じのこう波が来るというわけではなく、そこから先はもう実力で自力でやってくださいねみたいなところになると思うんですよね。だからまずはもう多くの確率で、高い確率で、1曲で終わると、いうようなところがあると思いますので、1曲で終わるんだったらそういう形で。で、2曲目、3曲目って、出して、なんかご縁があって出していただけるのであれば、やっぱりね、統一感ね、何曲出しても統一感があるようにっていうことで、コンセプトとしては魂に火を灯すというコンセプトで、メロディーとしては、黒木慎之介の、ソウルバラードっていう形でね、そういう統一した方がいいのかなと。まあ昔で言うとチューブの夏とかありましたよね。だからなんかそういうなんか統一感を出した方が、単発で終わる場合も次々に連なっていく場合もどちらにも対応しやすいのかなっていうふうに思っています。まああとはね、ご縁があって合格することができればそのプロジェクトに参加して、あとは頑張るだけなんですよね。なので、そういう方向性で頑張っていこうと思っています。皆さんどうぞ応援してくださいね。音楽の活動っていうのはね、なんて言いますかね、皆さんからの応援があって成り立つものですから、皆さんが応援していただけると大変助かるんです。ごめんなさい、応援してください。ありがとうございます。取り留めなく、ゆるゆるとお話しさせていただきましたけれども、そろそろお時間になってきました。そろそろエンディングに入らせていただきます。チャネラーシーンの人生宝探し、今週の放送はいかがでしたか？あなたの本当の自分を生きるを応援するラジオ、チャネラーシーンの人生宝探しは、あなたの人生のお宝を発掘して世の中に生かす番組です。木曜日の夜22時半からと土曜日の午後12時半から、夢の種ラジオ放送局中四国沖縄チャンネルよりお届けさせていただいておりましたが、この度ですね、土曜日の午後12時半からの放送が本日をもしまして、終了となりました。これまで、長い間1年以上の間、聞いていただいてありがとうございます。これからはね、木曜日の夜22時半からの回は、今後も引き続き放送させていただきますので、今後も、聞いていただければ幸いに存じます。ありがとうございます。人生の転機にチャネラーシーン、あなたの人生のお宝が発掘されるのは明日かもしれません。それではまた来週。来週ではありませんね。それでは、木曜の夜にお会いしましょう。さようなら。